おはようございます。寒波が日本列島を覆い、寒い日が続いています。夜明けとともに少ないながらも通勤する人、学校へ登校する人、車、バスが行き交います。首都圏は連日太陽の日が差し、足元は変わりません。日本海側の人たちは太陽は出ず、豪雪に見舞われています。雪の壁に囲まれ、屋根は雪の重みに雪下ろし、雪かきにと心配な日々に追われていらっしゃいます。加えて、先週、東京と埼玉県を含む3県に緊急事態宣言が出されました。昨年来、すでに必要な感染症対策がなされ、それが事業や生活の大きな負担、また深刻な事態にも及んでいます。でき得る手立てをして早く収束され、医療に従事される方々の負担が減ることや、人々の生活が回復されることを願い祈っております。今は季節の変わり目です。冬至から日の出が徐々にですが、着実に長くなり始め、暗い時間が減り、明るい時間が長くなり始めました。私たちは辛い中に立たされていますが、その状況は変わっていきます。謙虚に、地球自然環境を握られている創造主なる神様に心を向け、どこへ向かうのが幸いかを学びたいと願います。今日の聖書箇所は、新約聖書ルカによる福音書18章18節から23節です。裕福な家を継いでいる若い議員が主イエスを訪ねます。彼は若いながら人生の最終段階に備えての質問をするためでした。何をしておけば人生の合格者になるのかを聞きたかったのです。二つの点からです。1点目、議員は聞きます。次に何をすればできるのでしょうか。18節、ある議員がイエスに、良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか、と尋ねた。次に何をすればできることになりますか。聖書が教えている最も大切な永遠の命を受け継げるようになりますか。何をすればいいのですか、と聞きます。心に自信のある言い方です。若いながらも目標を定め、一つ一つやり遂げてきました。自負があります。辛抱も努力もあったでしょう。立派なことです。いよいよ最終目標です。職場の同僚がご子息のことを大変期待してこんな話をしました。思い通りでないんだよ。私は彼の力ある仕事ぶり、迫力から心配して言いました。息子さんはあなたと比べられたらかわいそうだよ。すかさず彼は、僕は高校生の時、全国模擬試験で一番になったことがあるんです。とその自信を表しました。大したことだと思いました。立派なことと思いました。しかし、それだけだろうか。この議員に主イエスは聖書の教えに従って答えられました。そして彼の生き方、考え方に合わせて質問をされました。問題点を突かれます。20節。姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、という掟をあなたは知っているはずだ。これに加えて、マタイによる福音書19章19節では、隣人を自分のように愛しなさい、ともおっしゃっています。彼はためらうこともなく、胸を張って答えます。21節。すると議員は、そういうことは皆、子供の時から守ってきました、と言った。低 くるめて全部大丈夫です。守ってきました。問題はありません。そして子供の時から守ってきましたと断言します。どんな子供だったのだろうかと想像してしまいます。街道の先生たちから及第点をもらい、他の子供以上と評価されていたのでしょう。若いが大した青年です。私は一つ一つ掟を突きつけられて立ち止まってしまいます。シュー・ユエスは言われるからです。姦淫するなとは心の中でと、殺すなは腹を立てるものはと、心の動機まで指摘されるからです。このお方は十字架の上で祈ってくださいました。ルカによる福音書23章34節、父よ、彼らをお許しください。主イエスが私の身代わりに受けられた裁きは、繰り返す不適切な私のためであったと認めるのみです。神様の前に指摘を受け、悔い改め方向転換をしました。この許しでもはや神様の前に責められることはありません。不安なく堂々として立つことができるようになりました。主イエスはすべての人にこの解放と平安を与えられました。さて、若い議員は最終目標を永遠の命としました。大切なことです。それを得るには、自分が積み上げてきた立派な実績の上に、さらに何かがまだ必要だとでも言うのか、言ってくれればそれを積み上げて果たせると考えました。どうでしょうか。2点目。主イエスは答えられます。まだ一つある。22節。これを聞いてイエスは言われた。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。主イエスは彼の質問、あと何をすればに合わせたお答えをします。まだ一つある。しかし、主イエスがおっしゃるのは、いくつ足りないかではありません。実績を積むことでもありません。向かう方向を変えることでした。見る方向を変える、心を変えることでした。永遠の命はこうあります。主イエスがおっしゃいました。ヨハネによる福音書15章5節。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。主イエスにつながっていることです。主イエスを信頼し、信じることです。この方は義に答えられました。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。彼にはできたことでした。隣人に愛されることになります。神に喜ばれ愛されることになります。ところが彼は、財産がすべてあってのこと、このことは譲らない、別だとしていたのでしょうか。売り払い捧げても、それは人々、神のものとなり、結局は形は変わりますが、天に宝を積むことになるのです。自分の宝となるのです。自由なのです。大事なことはそのことではありません。どれだけ蓄えたり、ことを成し遂げるかではありません。主イエスの憐れみ、許しの愛に信頼するかにかかっているのです。終わりに、主イエスは私たちに忍耐強いお方です。時に人々の必要、病が癒されること、食事を与えてくださること、緊急であれば当時の社会常識を超えても応えて果たしてくださるお方でした。一方、 私たちが思い違いをしているなら、強制されることなく、考えさせる指針をくださいます。若い議員は人生の大事な機会を得ました。彼は最後どう判断したのでしょうか。日野原記念上尾栄光協会が創立されるとき、応援してくださった香川豊彦先生と夫人春さんがおられます。皆様がご存知の通り、その生活は困難を極められました。春夫人の言葉、私たちを励ます言葉があります。私は本当に、神様に恵まれているものは、自分は力はない、財力はない、地位はない、ということで諦めないで、その中でも人にできることをしていくことが、やはり神様の恵みをいただくことであると思います。このようにおっしゃいました。主イエスにつながり、恵みをいただく秘訣です。さて、私たちは現在の緊急事態に遭遇し、お一人一人が今まで経験したことのない困難にあっています。しかし、失望しないでください。父なる神様がおっしゃいます。旧約聖書、アモス書、5章4節と6節。私を求めよ、そして生きよ。主を求めよ、そして生きよ。現実という事実と、もう一つの事実があります。このお方がおられるという事実です。方向を転換し、このお方を見上げようではありませんか。生きよと励まされます。このお方に希望を持ち、期待いたしましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちは自分勝手に神様から遠く離れてしまいました。それでも愛してくださり、救い主イエス様が代わりに犠牲となられ、私たちを許してくださいと謝ってくださったことを感謝いたします。復活され、死に勝利された救い主イエス様につながりたく願っています。導いてください。今日それぞれの家でホームページを使って礼拝されている方々を顧み、祝福してください。私たちが主の教会や家族、そして地域の方々に使えられますように励ましてください。風水害や豪雪で被災された地域の人々には必要が応えられ安心な生活が回復されますように助けてください。国内外で広がる新型コロナウイルスの感染を抑えて人々の命、健康と生活をお支えください。特に日夜危険にさらされ医療活動に従事されている聖路加国際病院や地域の病院の方々と町を維持してくださる方々をお守りください。教団の、また国内外で働いているすべての教会を助けてくださり、主の皆が崇められますように。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。